おはようございます。通告に従い大項目2点についてお尋ねします。質問数が多いので答弁は端的にお願いいたします。大項目1点目は市政運営についてです。中項目1点目は市民が主役のまちづくりと企業誘致の進め方について伺います。中西市長の2期目がスタートして早10ヶ月になります。新型コロナ感染の続く中、ロシアのウクライナ侵攻、安倍元総理と旧統一教会、北朝鮮のミサイル発射、円安などこれまでに体験したことがないさまざまな問題が浮上しており、さらなる持続可能な社会への変革が求められています。留萌市としても次世代に負の遺産を押し付けない市政と財政運営の必要性を感じています。しっかり市民力、地域力を高め、市民が主役のまちづくりを構築していただきたいと思います。そして市民自らがそのことを実感できるように、市民自治の推進を図っていただきたいと熱望いたしております。そこでお聞きしますが、留萌市は市民が主役のまちになっていると思われているのか、市長の見解をお聞きします。また、企業誘致の進め方について、議会議論もされてないことがたびたび新聞報道され、市民の中でも不安や期待などでさまざまな思いが交差しているように感じます。報道後に議会で内容を尋ねてもまだ公では言えないなど、議会を軽視しているようにも感じます。相手方のあることですから公に議論できない時期もあるかと思いますが、企業誘致の情報をどのように管理し、たびたび情報が先になったことをどのように感じているのか、市長の見解をお聞きします。中項目2点目は留萌市自治基本条例の生かし方について伺います。地方分権関連3法が成立して、地域のことは地域で決めるという市民自治の推進により、留萌市の基本条例は2007年4月1日より施行しております。この条例は市民が主役のまちづくりのための条例で、市民、議会、市がそれぞれの立場で自治の担い手としての役割と責務が定められています。ご承知のように、市民が主役のまちづくりを実現するためには、市民の意見を積極的に市政に反映するように仕向けなければなりません。そこでお聞きしますが、市長は留萌市自治基本条例施行後、それぞれの立場で役割と責務を果たされてきていると感じているのか、見解を求めます。中項目3点目は留萌市の中期財政計画の見通しと市立病院経営強化プランについて伺います。昨年の留萌市2期中期財政計画の見通しは、令和4年度から8年度までの推計で6億3800万円の収支不足と報告されました。今年度はさらに収支不足額が増え、令和5年度から令和9年度で9億100万円と発表しております。この財政見通しの昨年の市長答弁は、厳しい財政運営となっているが、収支不足であっても圧縮に努めながら、財政調整基金や市税、留萌市応援寄付金などを確保して、課題解決と新たな取り組みに挑戦すると答えられました。しかしながら、この度の財政見通しでは、さらに増額となり、課題解決の効果が見受けられません。そこでお聞きしますが、留萌市の財政見通しをどのように分析されているのか、市長の見解をお聞きします。また、ここ数年は新型コロナ感染の影響で、交付金や支援制度の活用もあり、市立病院会計も黒字を維持していますが、留萌市立病院の医師不足は極めて深刻な状況であります。そこで昨年もお聞きしていますが、2025年を見据えた公立病院経営強化プランの策定時期はいつ頃になるのかお聞きします。また、 公立病院経営強化プランに対する市長の思いをお聞きします。中項目4点目は留萌港の将来展望について伺います。ロシアのウクライナ侵攻、環境問題による火力発電所の停止などにより、重要港湾留萌港の主要に薬品である石炭の取扱量が激減しており、石油製品に関しても暖房器具や自動車の効率的な燃焼能力を有するものや電気化の普及により取扱量が減少傾向にあります。留萌市は留萌港により発展を遂げてきており、留萌港に関わる事業者や人口も多い中、留萌港の利活用や取扱量の増加は喫緊の課題であると思われます。私といたしましては、留萌港の立地条件を活用し、環境に優しい再生エネルギーを生む洋上風力発電の資機材を扱う拠点港や、配合圏域の農産物を搬出する拠点港として活用できるのではないかと考えますが、今後の留萌港の利活用と将来展望をどのように考えているのか、市長の見解をお聞きします。次に大項目2点目は留萌市の環境政策についてです。はじめに中項目1点目は留萌市の第2期環境基本計画の進行管理について伺います。この進行管理の昨年の答弁では、温室効果ガスの排出量削減を目指した地球温暖化防止実行計画の進行管理として、電気、燃料などの使用状況を調査し、計画の進捗状況の点検と評価を実施することになってますが、評価を行った結果についてお聞きします。また、以前から申し上げておりますが、留萌市の環境対策は消極的で、第2期環境基本計画も遅れての策定で6年が経過しております。留萌市の環境基本条例や基本計画の保全や推進などに関する協議の場として、環境施策推進委員会の開催状況と社会情勢の変化などに対応した計画の見直しはどのようになっているのかお聞きします。中項目2点目は、留萌市の再生可能なエネルギー対策について伺います。市政執行方針では、今年度も省エネなどによるエネルギーの消費量の削減への取り扱いや再生エネルギーの導入についても述べられました。そこで、エネルギーの脱炭素化の中で、省エネに関する留萌市の取り扱い状況をお聞きします。また、温室効果ガスを排出しない再生可能なエネルギーとして、洋上風力発電事業は非常に有効かつ、留萌市においても可能性のある事業だと感じておりますが、漁業関係者の理解が必要であると言われます。洋上風力発電事業に関し、どのような受け止め方をどのように受け止め、今後どのような対応を考えているのか、市長の見解をお聞きします。最後の質問は、環境都市宣言と不法投棄禁止条例について伺います。この2件の質問も何度も尋ねていますので、説明を省略しますが、世の中が異常気象や気候変動、省エネや再生エネルギーなどに取り組んでいます。人と地球に優しい街を目指す意味においても、今こそ留萌市も環境都市宣言をすべきではないかと思います。稚内市では平成23年3月1日に、市民一人一人が環境に対する意識を高め、自ら参加し行動することを宣言する環境都市宣言を制定しております。留萌市ではアウトドアメーカーの誘致も進めている中、環境について真剣に考え、宣言すべき時が来ていると思われますが、市長の見解をお聞きします。また、広報3月号で留萌市の不法投棄発生状況が特集されました。 年々粗大ごみの不法投棄が目立ってきており、私有地の不法投棄が土地所有者の撤去責任となっていますが、土地所有者にとっても非常に迷惑で許されない行為であります。以前より市民から不法投棄の罰則規定を盛り込んだ不法投棄禁止条例を策定すべきとの声を聞いておりますし、私も何度も質問しておりますが、不法投棄禁止条例に関して他都市の事例を研究した結果と市長の見解をお聞きします。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
陳田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市政運営の中で、中項目1点目、市民が主役のまちづくりを、まちづくりと、企業誘致の進め方として、留萌市は市民が主役の町になっていると思われているのか、私の見解についてのご質問でございますが、私の2期目の市政運営にあたりまして、令和4年度市政執行方針の5つの実行について、各コミュニティセンター単位で説明をしてきたところであり、また先般開催しましたまちづくり懇談会におきましても、現在、市が取り組んでいる政策などの情報提供を行った中で、市民の皆様との意見交換や対話の機会を作りながら、市民との情報共有に努めてきたところであります。また、留萌観光協会としても、昨年20代の若者を中心とする留萌未来創生観光チームを発足し、観光を通して地域づくりに取り組む人材の育成や新たな事業展開を図るなど、主体的にまちづくりに参画いただいているところであります。私といたしましては、市民が主役のまちであるためには、市民と行政がしっかり情報を共有し、まちに関心を持ち、主体的に参画いただくことが重要であると考えております。今後におきましても、市民と行政の共同のまちづくり構築に向けて、定期的な懇談会の開催や、参加率が低い若い世代、子育て世代などをターゲットとした意見交換の機会などを持ちながら、引き続き市民の皆様と共に、住みやすく活気あるまちづくりを進めてまいりたいと考えているところであります。次に、企業誘致情報をどのように管理し、たびたび報道が先になったことをどのように感じているのか、私の見解についてのご質問でございますが、新たに留萌市内に事業所等を設置しようとする市外からの進出企業などに対し、市としての基本的な理念や方針を定め、企業の進出による経済の発展や、安定的な雇用機会の創出を図り、もって市民生活の向上につなげることを目的とし、昨年、留萌市企業進出応援基本条例を制定したところでございます。企業の誘致活動におきましては、企業進出の促進に関する3つの基本理念と5つの基本方針に照らし合わせながら、マッチングする企業との信頼関係を構築し、不確定な情報が流出しないよう、情報管理の統制を図ってきたところであります。しかしながら、一部報道が先行したことにつきましては、報道機関として独自の取材網により、情報収集したものと捉えており、現在、市が取り組んでいる企業誘致は、市民や道民の関心が高い話題性のあるものであり、 さらに先駆的な取り組みもあることから、ニュースソースになりやすく、こちらがいくら情報管理を徹底しても取り上げられてしまうことは否めない状況にあるものと認識しております。私といたしましては、引き続き企業誘致に関しては、企業と信頼関係を損ねることのないよう、情報管理を徹底していくとともに、皆様との情報共有のタイミングを見定めながら、今後においても進めてまいりたいと思いますので、ご理解を願いたいと思います。次に、中項目2点目、留萌市自治基本条例の生かし方について、留萌市自治基本条例施行後、それぞれの立場で役割と責務を果たされてきていると感じられているにいるかについてのご質問ですが、条例の基本理念では、一人一人が自らの意思と責任で留萌を運営していく決意と行動が必要であると掲げており、自治の担い手である市民、議会、行政が役割と責務を果たすためにも、それぞれがまちづくりに関する情報を共有し、対話を重ねながら、参画と協働によるまちづくりの推進を目指していく必要があると考えております。今後につきましても、この条例の自治の精神に基づき、市民の皆さんが市政運営に関わりながら、主体的な役割、責務を果たされていくよう、互いに対等な立場で情報を共有し、自治の実現に努めていきたいと考えております。次に、中項目3点目、留萌市中期財政計画の見通しと公立病院経営強化プランとして、留萌市の財政見通しをどのように分析されているのか、私の見解についてのご質問でございますが、留萌市の財政見通しにつきましては、留萌市中期財政計画の中で進捗管理として、毎年向こう5カ年の見通しを作成しているものでございます。財政見通しの分析といたしましては、特に交際費につきましては、平成28年度からの留萌市中期財政計画における財政規律に基づき、市債発行額の基準を目安に、国などの補助金や有利な地方債を活用しながら、事業の平準化を図り、交際費負担の適正化に取り組んできたことで、実質交際比率や将来負担比率につきましては、道内各市と比較すると、依然高い水準にあるものの、確実に減少している状況になっております。しかしながら、歳出に占める病院事業や、特別会計への繰出金の割合が高いことや、社会保障経費についても増加傾向が続いており、加えて高騰する燃料や電気料、労務単価の上昇に伴い、一般行政経費が大幅に増加する一方、市税収入は人口減少の影響などに伴い、年々減少することが見込まれていることから、引き続き歳出の徹底した見直しを図るとともに、市税や留萌市応援寄付金などの自主財源を積極的に確保していくことが重要であると認識しております。次に、2025年を見据えた公立病院経営強化プランの策定時期と、公立病院経営強化プランに対する私の思いについてのご質問ですが、公立病院経営強化プランの策定につきましては、国から示された公立病院経営強化ガイドラインにおいては、持続可能な地域医療の供給体制を確保するために、 果たすべき役割や機能の最適化、医師などの医療人材の確保、この度の新型コロナウイルス感染症のような新たな感染症の発生に備えた取り組みを盛り込み、令和4年度または令和5年度中に策定するよう示されており、当市においては令和4年度末までの策定を目指しているところでございます。留萌市また留萌医療圏の中で留萌市立病院は他の医療機関では担いきれない重要な役割を担っており、地域住民が安心して暮らしていくことができるのは留萌市立病院の経営を維持していくことが大前提であり、今年度病院経営を担う新たな部長級ポストを新設し、プランの策定を進めているところでございます。病院経営を維持強化するためにはやはり医師確保は重要な課題であると考えております。医師確保をはじめプランの策定実行についてもしっかりと私も一緒に取り組んでまいりたいと思っております。一野さんか、あ、ごめん、次に中項目4点目、今後の留萌港の利活用と将来展望についてのご質問でございますが、洋上風力発電の資機材を扱う拠点港につきましては、現在、基地港湾の指定を目指し、国への移行調査に回答し、本年9月に国土交通省法務局、港湾局のホームページに、基地港湾の指定等の意向のある港湾として公表されたところであり、水深12メートルの岸壁、背後に広大な用地を有する状況などの面から、留萌港の優位性が発揮でき、基地港湾として十分期待できるものと考えているところでございます。また、背後圏域の農産物を排出する拠点港につきましては、現在、小麦の取り扱いを中心とした利活用について、関係機関を含め、前向きに検討しているところでございます。私といたしましては、脱炭素化の流れや、背後圏の火力発電所の休止などの影響から、留萌港の主要品目である石炭の取り扱い量の減少も懸念しておりますが、食料やエネルギー自給率の観点からも、留萌港が果たすべき役割にしっかり応えるためにも、港の利活用と経済性が発揮できる施設整備や拠点づくりに向け取り組んでまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、留萌市の環境政策の中で、中項目1点目、留萌市の第2期環境基本計画の進行管理として、地球温暖化防止実行計画、括弧事務事業編の進行管理として、電気、燃料等の使用状況を調査し、計画の進捗状況の点検と評価を実施することとなっておりますが、評価を行った結果についてのご質問でございますが、地球温暖化防止実行計画事務事業編では、留萌市が実施する事務事業について、二酸化炭素排出量の削減目標を設定し、電気、燃料等の使用に関する取り組み状況を調査、計画の進捗状況の点検評価を実施することとしております。当初計画から対象となっている施設の令和2年度末時点の評価結果といたしましては、令和8年度までに平成25年度比で二酸化炭素排出量を 25% 削減する目標に対して、車両の更新による燃費の向上や節電、効率的な施設の運用などにより、17.3% の削減結果となりました。また、第2次計画から対象となった施設につきましては、 令和8年度までに平成29年度比で二酸化炭素排出量を約 12% 削減する目標に対して 10.2% の削減結果となっております。今後につきましては令和8年度の二酸化炭素排出量削減目標の達成に向け、留萌市及び関係機関の職員一人一人の削減に対する取り組みをさらに推進することにより、省エネルギー、省資源及び廃棄物の減量化に努めてまいります。次に、環境施策推進委員会の開催状況と社会情勢の変化などに対応した計画の見直しについてのご質問でございますが、留萌市環境施策推進委員会は、留萌市の良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、設置し、所掌事項としては、環境の保全及び創造に関すること、環境基本計画の推進に関すること、環境施策に関する町内各部の調整に関することなどとなっております。なお、開催状況につきましては、令和2年度に留萌市環境施策推進委員会設置要項の一部改正を行うにあたり、委員名簿の職名変更などについて協議しており、令和3年度に留萌市の事務事業に伴い生じる温室効果ガスの排出量を削減することを目的とした留萌市地球温暖化防止実行計画の策定時に計画内容を審議するために開催しております。また、第2期留萌市環境基本計画の見直しにつきましては、国や北海道においては脱炭素化に向けた取り組みを進めており、留萌市といたしましても、国や北海道の動向を見据え、脱炭素化に向けた方向性が決まった段階で計画の見直しが必要になると考えております。次に、中項目2点目、留萌市の再生可能エネルギー対策として、エネルギーの脱炭素化の中で、省エネに関する留萌市の取り組み状況についてのご質問でございますが、留萌市では平成15年3月に留萌市環境基本条例を策定し、平成18年3月には環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、留萌市環境基本計画を策定いたしました。また、平成20年3月には、留萌市の事務事業に伴って生じる温室効果ガスの排出の抑制を図るとともに、環境への負荷を低減することを目的とした地球温暖化防止計画を策定し、執務室のこまめな消灯、クールビズやウォーズビズの推進、ハイブリッド車や電気自動車の導入、公共施設や市内防犯灯の LED 化を含む、さまざまな取り組みを実施しております。さらに、平成29年4月には、クールチョイス宣言を行い、子どもたちや未来の市民が安心して暮らしていける環境を残していくため、市民や事業者、市が連携して、留萌市全体でクールチョイスを推進することとし、国の交付金を活用しながら、市内小学校に出向いての環境学習、省エネ生活や防災に関するセミナーの開催、子ども祭りなどイベント時での啓発ブースの設置、広報誌での特集など、クールチョイスの普及啓発に関する取り組みを実施してきており、今後においても引き続き温暖化対策の重要性などについて、市民に理解してもらえるよう啓発してまいりたいと考えております。次に、 洋上風力発電事業に関し、どのように受け止め、今後どのような対応を考えているのか、私の見解についてのご質問でございますが、先般のロシアによるウクライナ侵略に関連して、国際エネルギー市場の混乱や価格高騰、国における電力需給逼迫の懸念が発生しており、このエネルギー危機を克服するためには、2030年、2050年に向けた GX グリーントランスフォーメーションを加速させていく必要があると考えているところでございます。今後、国全体が脱炭素化に進む中、洋上風力発電事業につきましては、再生可能エネルギー普及の切り札として期待されているところでありますが、洋上風力発電における再生可能エネルギー導入拡大に向けては、思い切った系統整備の加速、低地用蓄電池の導入など、洋上風力等電源の推進が必要不可欠だと考えているところでございます。私といたしましては、重要港湾留萌港を有する地域特性を生かし、今後、民間事業者の技術と推進性を有する港湾施設などの産業インフラを結びつけ、風車建設やメンテナンス作業の拠点となる基地港湾の指定につながるものと期待しており、発電事業者との情報収集も進めていく考えでございます。また、再エネ海域療法に基づく国からの区域指定につきましては、漁業者を中心とした利害関係者の理解が不可欠であり、今後、漁業との共存、共生を目指し、漁業者や関係機関などとの協議を重ね、区域指定に向けた申請へと進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、環境都市宣言と不法投棄禁止条例として、留萌市ではアウトドアメーカーの誘致も進めている中、宣言、環境について真剣に考え、宣言すべき時が来ていることについてのご質問でございますが、留萌市では市民憲章のほか、留萌市環境基本条例では基本理念として、健全で恵み豊かな環境の確保と、将来の世代への継承、市民、事業者および市の公平な役割分担と相互の連携、協力、環境への負荷のない持続的発展が可能な社会の実現、地球環境保全の積極的な推進の4項目を定めており、また、留萌市環境基本計画では、望ましい環境像として、新しい故郷を未来の世代に、美しい故郷を未来の世代に引き継ぐために、環境意識の高い市民が集う快適環境都市留萌を掲げており、さらに子どもたちや未来の市民が安心して暮らしていける環境を残していくため、留萌市全体でクールチョイスを推進していくこととしており、これらの内容が他市の宣言内容と同様のものであると認識していることから、今後におきましても、市民の環境意識の高揚を図るため、それぞれの理念や望ましい環境像、クールチョイスの推進など、市民の皆様への周知に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。次に、不法投棄禁止条例に関して、他都市の事例を研究した結果と、私の見解についてのご質問でございますが、道内179市町村のうち、不法投棄禁止条例を制定している自治体は、登別市と羅臼町の2市町となり、条例の内容としましては、投棄者が確認できた場合に回収するよう命令することができるとされておりますが、実際にはほとんど投棄者を特定することができない、 状況となっております。留萌市においては令和2年度から令和4年11月末までに42件発生しており、不法投棄の対応としては投棄物の確認により投棄者が特定できる場合は警察と本人に連絡し投棄物を処分してもらいますが、投棄者を特定できない場合は警察への通報と土地所有者に投棄物を処分していただくようにお願いしているところでございます。不法投棄に対する罰則規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号の規定により5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が適用されることから、留萌市といたしましては不法投棄が犯罪にあたり重い罰則が適用されていることや空き地の管理について周知することに加え警察との連携によるパトロールの実施により不法投棄の防止に努めてまいりたいと考えております。以上です。
陳田議員、
詳しいご説明ありがとうございます。通告に従いまして再質問いたします。はじめに市政運営の中 の1項目目の1点目ですが、市長はこれまでにどのような点に力を入れて市民自治の推進をしてきたのかお聞きします。
市長。
私といたしましては、やはり市民皆さん、例えば1万6000人集まってくれっていうような状況にはならない、というようなことからも、先ほども申し上げましたが、やはり町内、会長会議ですとか、今年は市政懇談会を6コミュニティセンターで開催したり、またさまざまな団体から講師の依頼などを受けた段階で、さまざま市の考え方などを説明をさせていただいているところですし、基本的にはやはりホームページや広報誌を十分見ていただいて、そして何か感じることがあるんであれば、やはり例えば市の方にご意見をいただくなどをしていただければというふうに思っておりますが、なかなかいろんな機会で出てくる場合、匿名という状況があって、じゃあ誰にそのお話をしていいのかということになりますから、やはりこういう議会の場ですとか、さまざまな懇談会の場の中で説明をさせていくものだというふうに私は考えているところです。
陳田議員、
次にマスコミなどにおいてスクールランチ事業の具体的な事業者名が報道されていましたが、学校給食法や少子生活協同組合法との整合性が保たれるのかお聞きします。
市長。
はじめに今回導入検討しておりますスクールランチにつきましては、公募型プロポーザル方式により事業者を選定したいと考えておりますので、特定の事業者を想定した答弁は差し控えたいと思います。また学校給食法との整合性についてですが、スクールランチを実施することになった場合におきましても、学校給食法に定められている学校給食実施基準、学校給食衛生管理基準の遵守を委託の条件とすることにより、適切な栄養摂取や健康増進、望ましい食習慣などの基本的な意義や目的が十分に果たされているものと考えております。
陳田議員、
次に今年度の教育行政執行方針で学校給食センターは衛生管理体制の徹底を図り、引き続き安全 安心な学校給食を提供する方針を示しております。学校給食を所管する教育長は、この度のスクールランチ事業への方針をいつごろ判断されたのかお聞きします。
教育長。
まずは、民間委託の議論について若干お話をさせていただきたいと思うんですが、今年度に入ってからこの議論を始めたというわけではなくてですね、平成21年1月に策定されました新財政健全化計画の中で、市民サービスの見直し項目の一つとして学校給食センターの民間委託の検討、これが計上されたことからその検討が始まっております。しかしながら平成22年には民間委託の検討にあたっては老朽化した調理設備の更新後にその検討をすることに決定をした経緯がございます。まずはそのことについてご理解をいただきたいと思います。このスクールランチにつきましては、当初市長部局において企業誘致案件として検討がされていたものでございまして、民間事業者が提供する新たな給食サービスの導入について、企業誘致の視点からも留萌市にとって、高い効果が見込まれるという判断がまずございました。7月に入りましてから教育委員会としても教育という目線で改めてスクールランチ導入を検討するところ、することになったところでございます。教育委員会といたしましては、これまで学校給食や学校給食センターにおける現状や課題などを改めて整理した上で、授業内容などの調査、研究を進めている段階でございますので、授業を実施するかどうかについて、現段階では判断をしておりませんが、今後保護者をはじめ関係者への説明を行った上で皆様のご意見をいただくとともに議会議論を重ねながら実施の可否について判断をしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
陳田議員。
はい、わかりました。スクールランチの授業の導入に向けては関係するさまざまな方の意見を確認し議会へ提案することになると思われますが、前回の常任委員会では数字的な情報の不足と議会議論時間の不足に関する意見が出されておりましたが、それらを踏まえて今後の導入に向けたスケジュールはどのように考えているのか伺います。
教育長。
スクールランチの実施につきましては、学校や児童、生徒の保護者、市内の関連事業者をはじめ、教育委員会や留萌市学校給食会、学校給食センター運営委員会など、関係機関に対しましての十分なご説明とご理解が必要と考えております。また議会に対しましても全体のコスト構造ですとかコスト比較また効果額想定されるメリットデメリット保護者負担や地元事業者への支援策などまだお示ししていない段階でございますので、今後議会や常任委員会状況に応じては全員協議会の招集などもお願いをしながら事業全体の詳細をしっかりとご説明をさせていただき、議会議論を重ねていきながら、スケジュール等も含めて慎重に判断をしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
陳田議員。
はい、このコーナーの最後に、市長は地域経済を活性化させるため、企業誘致と地元企業保護のバランスをどのように受け止めているのか、見解をお聞きします。
市長。
留萌市企業進出応援基本条例の基本理念であります。市の地域性や産業構造の特性に配慮をすること、 基本方針であります。地域産業および既存地元企業との連携による経済環境を図ることの視点に立った誘致が必要なものと考えておりますし、地元企業におかれましては地元企業応援推進条例を生かしながら新たなやはり戦略的な事業者のお力を借りていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。
陳田議員。
次に、この項の 2項目目の2点目ですけれども、留萌市自治基本条例の評価検証をどのように行っているのかお聞きします。
地域振興部長。
はい。自治基本条例の評価検証につきましては、毎年度を実施いたします自治市民まちづくりアンケートの中で、市民と行政との共同のまちづくりへの参画意識など市民の実感度の把握やまちづくり懇談会などの意見も参考にしながら、自治基本条例で掲げている自治の基本原則や基本理念が市政運営の中で実現が図られているかなど常に検証しているという状況でございます。
陳田議員。
それでは次、市長は市民の意見を積極的に市政に反映するように仕向ける努力をどのようにされているのかお聞きします。
市長。
私といたしましては、市民の思いに応えるまちづくりを進める上では常に市民の声に耳を傾けることが大変重要であると認識しており、広く市政の情報を発信し市民との情報共有や理解を深めるためにもまちづくり懇談会やお茶の間トークなどのほか、デジタル媒体なども活用しながら積極的に新たな公聴方法を取り入れ皆さんの意見を市政に反映できるよう努めているところでございます。
陳田議員。
次に中項目3点目の中で市は令和4年度決算の見通しをどのように見込んでいるのかお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。令和4年度の決算の見込みについてですけれども、10月にお示ししております財政見通しの中では燃料や電気料の高騰、今後の補正予算等もですね、想定した上で約1億円の収支の黒字というのを見込んでおります。今後のですね、雪の影響によって除排雪経費の増加など不確定要素は当然ございます。一方でですね、国の第二次補正予算の成立に伴いまして地方交付税が増額されているということもございますので、現時点においてはですね、おおむね財政見通しの通り黒字での決算というのを見込んでいるところでございます。以上でございます。
陳田議員。
今ただいま総務部長から1億ぐらいの黒字ということで、先ほど中期財政計画の中で令和9年度までの財政見通しの収支不足を燃料の高騰や電力除雪経費などの増加によるものとして今部長から聞きました。それで今後予定している主要な公共施設や市役所などの整備には財源措置として過疎災対策事業費債や地方債を活用するとしています。今後の整備事業の予定を踏まえた各種財政支障の長期推計の検証をされているのかお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今議員からご質問ありました部分については実質交際比率や将来負担比率といった、交際費の関係の指標の長期推計というふうに捉えさせていただきますけれども、今後の整備事業の予定等を踏まえまして今さまざまな条件設定をいたしまして交際費の償還をシミュレーションしながら各種財政指標の中長期的な推計を実施しているというところでございます。整備する年度とか、あと事業の規模や財源の活用方法、また整備手法によってはですね、財政運営に大きな影響を及ぼしていくということも想定されますので、 将来の交際費の償還バランスというのがですね、大きく崩れないように、今後、基本構想や基本計画というのを協議が出てくると思いますけれども、そういったことを進めていく中で、慎重に検証してまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。
陳田議員。
次に、報道機関を通じて、さまざまな新たな事業などの情報が先行しており、情報がわからない市民からは、留萌市の財政を心配する声が聞こえます。そこで収支不足とならない安定的な財政運営案を示すべきと考えますが、お答えをお願いいたします。
市長。
収支不足の お話になるかと思いますが、まず、収支不足は縮小できるような財政運営案につきまして、財政の見通しを作成する際に、歳入では確実に見込まれる収入を計上し、歳出では予算の執行に伴い、生じる不用額を考慮しないことから、各年度の決算の際には、見込みよりも収支不足が圧縮されることを想定しているものでございます。一方で、各年度によっては財政需要が異なることから、やむを得ず収支不足額が膨らむこともあることから、その際には直ちに市民サービスに大きな影響を及ぼさないよう、計画的に財政調整基金の積み立てや取り崩しにより対応していくものでございます。私といたしましては、留萌市中期財政計画に基づき、毎年実施しております財政見通しのローリングにより、進捗状況を的確に捉え、これまでと同様に、国などの補助金や有利な地方債を活用し、財政調整基金や応援基金をはじめとする各種基金の残高をしっかりと確保していくほか、引き続き事務事業の見直しを進めながら、持続可能で安定した財政運営を進めてまいりたいと考えているところです。それと、私といたしましては、さらにですね、先ほども校長のお話をさせていただきましたが、まずやはりその、実質交際比率の見方、あと将来負担率の在り方、これをですね、最初に提示させていただいて、どのような線が描けるのか、ということも皆さんに、安心してもらえるように、引き続きですね、さまざまな場で、この比率の見方ですとか、そういうのをですね、やはり必ず年1回広報誌には財政状況というのが出てきますから、それを十分ご理解をしていただければ、留萌市の財政状況というのを把握できるんじゃないのかなというふうに考えております。
陳田議員。
次に、大項目2点目 の、 環境施策推進委員会 の、 開催状況を聞きましたけれども、私としては今まで環境対策は留萌市結構消極的でなかったかなと思うんですよ。それで環境施策推進委員会 の、 先ほどちょっと市長から聞きましたけど、今後しっかりとしたこの推進委員会を開催していただきたいなと思いますけれども、この辺についてはどうでしょうか。
都市環境部長。
環境推進委員会につきましては、今議員おっしゃられた通り、令和2年、令和3年と1回ずつという形でございます。現在の検証を中心に進めているところでございますけれども、こちらについてもですね、ちょっと中身を一度精査しながらですね、今後どのような対応ができるのか、それに対してこの委員会がどういう形で進めていけるのかということを所管の方で考えていきたいと考えております。以上です。
陳田議員。
はい、環境基本計画は 残念ながら市民や企業にはなかなか浸透していないと感じておりますが、市長はどのように感じているのかお聞きします。
市長。
私としてはですね、決してそこまで行ってないというふうに思いますし、やはりこの国が示した SDGs ですとか企業等の取り組みというのは非常にやっぱり環境に類して行われていると思いますし、地域地方の地方じゃない留萌市のやはり経済界においてもですね、さまざまな地域貢献事業をしていただく、その中にもやはりその環境に意識したものも入っているということでご理解いただきたいと思います。
陳田議員。
はい、ありがとうございます。留萌市の環境基本計画を市民や企業に理解してもらうために、市長は今後どのような対策をすべきであるかと考えているのかお聞きします。
市長。
そのことにつきましては、やはり商工会議所である経済団体ですとか、よりやっぱり個々ではなくて、そういう団体等と十分議論をしながら進めていきたいというふうに考えております。
陳田議員。
環境都市宣言ですけれども、私議員になったからずっとこのことを申し述べておりました。今までの答弁は留萌市市民憲章もいろんなことで全部関わってあるということですが、やはり先ほども言いましたけども、アウトドアメーカーの誘致も本当に真剣に考えているんであれば、自然環境に対してきちっとした形の環境都市宣言をすべきではないかと再度質問しますけども、市長のお考えをお聞きします。これで終わります。
市長。
環境基本環境宣言と、いう状況ですが、先ほどもお話しした通り、条例や計画等で進めているということと、今求められているのは、ゼロカーボンシティ宣言というのをですね、どのタイミングで行うのかということを協議しているということで、ご理解願いたいと思います。
6番、陳田議員の質問を終わります。